こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の岩崎副署長です。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、
副署長岩崎です。本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
月曜の連休まではすごく、はい、寒い日が続いた。
そうですよね。もう雪が舞ってどうなるかと心配しましたけどね。
なんですけど、まあ、ようやく昨日あたりからですね、気温も落ち着いてきたな。
本当そうですね。
まあ、体調管理が結構難しい時期が続いたんですけども、まあ、ようやく春も近いなっていう時期に入ってきましたよね。
そうですね。
まあ、とは言っても、朝はですね、まだ気温が低い日も続いてますので、
そうなんですよね。
はい、車の運転の際のスリップ事故防止などですね、はい、交通事故防止には十分注意していただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。ではまずは三田、この1週間どんな様子だったんでしょうか。ご紹介いただけますか。
はい、この1週間ですけども、はい、相変わらずですけども、特殊詐欺、振り込め詐欺のアポ電ですね、これが数件かかっていまして、まあ、残念なことなんですけども、はい、詐欺被害も確認されている。
あ、そうなんですか。まあ、この辺に関しては外国でいろいろとこう集団でというのがありましたから、はい、関心の高いところでもあるので、その分騙されないようにと思いたいところですね。
はい、はい、じゃあ、まあ、今回の手口なんですけども、
ご紹介ください。
まあ、架空請求詐欺と呼ばれるものですね。
はい、
三田市内のお住まいの方の携帯電話にですね、金融会社の職員を名乗るものからですね、はい、電話があって、サイトの利用料が未納ですよと、払ってませんよと、で30万円払ってくださいなどって言われてですね、で30万っていう話だったんですけども、まあ、その費用であったり次は保証金がいりますよなどでですね、次々と、お金の振り込みを要求されてですね、合計380万円ですね、を騙し取られたものです。
そうですか。これは何回かに分けて合計。
そうですね。
あ、そうですか。
でこの中でですね、今回犯人が言ったことの中で、守秘義務、まあ、秘密を守る義務です、が発生するので誰にも言わないでくださいなどと言ってます。まあ、こうやって、被害者の方に口止めをするような内容がありました。
そうなんですね。
まあ、こうすることで他の誰にも相談できないようにしてですね、その間に、先ほど言われたような何回もですね、振り込みをさせると、まあ、その費用であったり、保証金であったり手数料であったりですね、で、何回も振り込みをさせて、合計380万という被害になってしまったというものですね。
ご高齢の方になるのかな。
そうですね。
大変ですね。そうですか。
特殊詐欺、振り込め詐欺を防ぐ有効な手段はですね、困ったら周りの方に相談するっていうことですね。相談を巻き込まれた本人、被害者の方、よりもですね、相談を受けた方っていうのはですね、自分よりも冷静に考えることができるんで、まあ、ぜひですね、ご家族であったり、はい、お知り合いの方にですね、相談できる方っていうのを見つけておいていただきたいですし、はい、また110番や、三田警察署の方に連絡いただいても、はい、当然構いません。
はい、
はい、困ったらすぐに相談するっていうことを心がけていただきたいなと思います。
はい、じゃあもうお金の話で困ったらもうご家族もしくはお知り合いの方で、そういう方々にはさっきの言葉じゃないけど守秘義務って言われたら、警察の方は警察の方でちゃんと守秘義務がお持ちでいらっしゃるから、もう即警察の方にご相談ということもいいですよね。
はい、ぜひお願いします。
はい、わかりました。
またこの1週間ですけども、市内の住宅街近くでですね、猿の目撃情報もいくつかありました。
はい、
はい、この1週間で確認されたのは、愛生町、はい、西山、はい、横山、はい、鴨などのですね、
はい、
ま、街中で結構確認されてるんですね。三田警察署員もですね、危害防止のために周辺のパトロールであったり、付近のお住まいの方への、注意の呼びかけなどを行っているんですけども、皆さんも猿に遭遇された場合は、刺激することなくですね、その場を離れていただいて、決して、猿に手を出したりですね、しないように、注意してください。またゴミステーションにですね、猿の餌になるような生ゴミとかですね、
はい、
であと、指定日の前日の夜から、 そういった生ゴミなどを、出さないようにですね、ゴミ出しのルールを守っていただきたいなと思います。
はい、わかりました。ぜひ気をつけたいと思います。これが以上1週間の様子です、はい、ありがとうございました。そして今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマは先ほどの、特に詐欺の、話ですけども、はい、国際電話からのアポ電に注意と、はい、いうことでお話をしたいと思います。
はい、
先ほどの、電話も、そうなんですけども、最近ですね、毎週のようにアポ電というのがかかってくるんですけども、多いのがですね、国際電話の電話番号からのアポ電なんですね。
はい、
普通携帯電話などに着信があるとですね、電話番号であれば、普通0から始まりますよね。
そうですね、はい。
まあ、三田市内なら、079から始まりますし、はい、携帯電話の番号であれば、090とかですね、080から始まります
よね。そうですね。必ず0からスタートですね、確かに。はい。
なんですけども、国際電話の番号は、0からではなくてですね、はい、プラスという、まあ、見慣れない、はい、文字から始まるんですね。まあ、プラス1であったり、はい、プラス44とかなんですね。そういった数字から始まるんですね。でこのような見慣れない電話番号からかかってきた電話でですね、今回のような、通信料が未納ですとかですね、はい、電話が止まりますとか、
はい、
あなたの口座が犯罪に使われてますなどと言ってくるわけですね。で、その後にお金の振り込みを要求されるというのが最近急増しています。
そうなんですね。
またこれまでは、ご自宅の固定電話、家の電話の方にですね、
そうですね、
アポ電がよくかかってたんですけども、はい、最近は携帯電話にもかかってくるようになりました。はい、先ほどの被害に遭われた方も携帯電話でしたね。
そうなんですか。
はい、で私の携帯電話にもこの間かかってきてですね、
はい、
内容は同じようにあなたの電話は止まりますという、そういう内容でした、
はい、
でこれに応じてしまうと、次は警察官を名乗るものが電話をしてきたり電話を変わったりしてですね、犯罪に使われてますよなどと、言われてですね、解決するのにもお金がいるとかですね、
はい、
口座からお金を移し替えないとそれを引き出されますよ、はい、などと言ってですね、口座を指定してお金を振り込むように、仕向けてくるんですね。ではなぜ、この国際電話の番号からかかってくるのっていう話なんですけども、はい、最近は犯人グループはですね、摘発を逃れるために東南アジアであったり、はい、アフリカの国に拠点を作ってですね、そこからアポ電話をかけたりしてくるんですね。はい、まあ、最近ニュースでも、
本当に、
見られたと思うんですけど、まあ、闇バイトという、言葉をよく聞かれると思います。
そうですね。
まあ、インターネットや SNS を通じてですね、バイトと称して、はい、若者が集められると、で、この、集めた若者をですね、特殊詐欺の犯人グループが、使って犯行させると、で最近は、この集めた、若者を、東南アジアであったりアフリカの拠点に連れて行ったりしてですね、で場合によっては監禁してですね、はい、で日本のご家庭の電話に国際電話でアポ電話をかけさせているということなんですね。
はい、
で電話は、当然、東南アジアや、アフリカから、かけることになるので、番号の表示がプラスから始まる、国際電話の番号になるということなんですね。
はい、
なので、このような国際電話の、番号から、プラスなどからですね、電話番号からかかってきた電話にですね、
はい、
これは、要注意ですよね。
そうですね。
で、まあ、この電話への対策なんですけども、はい、まずは警戒すると。
警戒する。
はい。まあ、国際電話がかかってくることはですね、まあ、中にも国際電話でやり取りしてるよという方もいらっしゃると
思います。いらっしゃると思いますが。
ただ、まあ、私を含めてですね、多くの方は日常生活ではあまり国際電話で使う機会はない
と。そうですね。ご家族がね、遠くにいらっしゃるとかっていう場合ぐらいで、あとはもうお仕事の方以外はほとんど日常生活では機会がないですね。
そうですよね。ですので、プラスから始まる電話番号からかかってくればですね、これは詐欺じゃないかっていうことを警戒していただきたいと思います。
そのぐらい頻度があるということですね。
で次に、国際電話からの、電話を受ける必要がないという方はですね、あらかじめ、着信拒否の設定っていうのをすることができるんですね。
あ、そうですか。
もう国際電話からかかってくるのを、拒否できると、でこれは固定電話についてはですね、国際電話の、 不取り扱い受付センターという窓口があるんですね。
固定電話の場合、
はい、はい、まあ、電話はフリーダイヤルで、0120-310-364、はい、0120-310-364、まあ、これ、固定電話ですと、ここに電話すればですね、通話料無料で設定することができるというサービスがあります。
はい、
平日の9時から5時までオペレーターの方が出ますし、まあ、それ以外の時間では自動音声で案内をしてくれると、まあ、そういった窓口があります。
はい、
で携帯電話なんですけども、携帯電話を、国際電話の着信拒否設定するにはですね、これは、携帯電話が会社によって設定が異なりますので、
そうなんですね、
携帯電話会社にお問い合わせいただかないといけないと。ただ、なかなかややこしいですから、詳しくはですね、三田警察署にお問い合わせいただければですね、はい、ご説明できますので、
そうですか、
はいはい、気軽に問い合わせていただきたいと思います。
はい、じゃあ、遠くにいらっしゃるご両親とかがご高齢で心配な方は、先ほどの固定電話もう国際電話のかかってくることはない、自分たちがついであげるからということで、はい、この設定することも一つは安心ですね。
はい、
お年めした方でなかなか自分ではするのが難しいという方もありますからね。
はい、ぜひお身内の方であったり、はい、そんな警察署でも結構ですので、はい、連絡をいただきたいと思います。
はい、わかりました。
まあ、以上、国際電話からのアポ電について、注意点などを説明したんです、してきたんですけど、まあ、なかなか分かりにくいですよね。
はい、
なので、着信拒否の設定方法だけじゃなくてですね、これは犯罪に関することなのかな、どうしたらいいのかな、などですね、分からないことがあれば遠慮なくですね、三田警察署、電話は 079-563-0110、はい、563-0110までですね、はい、連絡をいただきたいと思います。
はい、お気軽にかけさせていただいて、はい、いろいろ相談させていただいて大丈夫なんですね。
そうですね、被害に遭う前に、
いや、そうですね、
連絡をいただきたいなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、2月の末になってきましたよね。
そうですね、
はい、もう今日は少し春が近づいたかなっていう暖かさになってますけども、まあ、しばらくはまあ暖かくなったり、また来週になったら寒くなる
らしいですね。
はい、予報もあってですね、まあ、そういった繰り返しかなと思います。
はい、
まあ、三田警察署ではですね、スリップ事故防止などの、ためにですね、引き続き朝晩を中心としたパトロールなどを強化していきたいと思っておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
まあ、この放送ではですね、来週以降も皆さんの身になる情報を分かりやすくお伝えしていただきたい、と考えておりますので、引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます。
では
またこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の岩崎副署長でした。三田警察オンラインでした。